どうも、ショーのラジオゆうちゃんです。いやー、久しぶりの配信です。今日はですね、ショーの座談会第3回なんですけども、これ収録したのが田植えが終わった頃なんで、で今日がですね、9月19日なので、まあ、もうすぐ収穫ということで、だいぶ前に撮ったやつになってしまいます。田んぼの方はですね、まあ、もうすぐ収穫なんですけども、今年は結構いもちが出てしまいましたね。いもち病っていうお米が、結構かかる病気があるんですけども、それが結構出てしまいまして、いやー、結構がっかりです。ただね、今年はね、観光農法といって、まあ、いわゆる農薬、化学肥料を使う、栽培の方でもですね、いもち病結構出てるんで、結構難しい年だったとは思います。あの7月の長雨、その後8月のカンカン照りですね。結構厳しかったですね。今日はですね、有機農家が、観光農業について語っています。改めて聞いてみると結構忖度して喋ってるなっていう感じもありました。いろいろみんな普段思ってることを結構素直に話せたんではないかなと思っています。それではどうぞ聞いてください。
おいしい野菜と勇気を君に。
はい、それでは小脳座談会第3回です。僕ゆうちゃんとこじくんとやすくんの3人で、今日は、ちょっと地雷かもしれないけど観光の方について話したいと思います。さあどうぞ。
さあどうぞ。
否定はしないです
けど、ね、その場合のことはそれはやっぱなしでいいよ。今日はなし。
まあ、正直ね、実際やったこともないし。そうそう
そう、やったことないから分かんないよね。
僕はね、一番近かったんだよね。
詳しいよね。
そう、どうぞ。僕はだから、種の会社にいたから、産地も回ってたんだよね。で、種の検査をするときって、栽培純度検定って言って、実際に遺伝子検査で、検査できないものは種をまいて作って形を見て純度の検査をするんだけど、そういう時って特農家さんのところの畑の一部をお借りしてやったんだけども、まあやっぱりね、すごい綺麗、畑も綺麗だし、もうできてくるものも綺麗だし、でやっぱすごい技術、すごいなと思ってた。
う、ね、うん、観光の田んぼもやっぱすごいなと思う
ね。
きっちりできてさ、
今ね、ちょうどうちら田植えが終わったところだけど、もうね、綺麗だよね、やっぱ観光の人たちの田んぼは。やっぱね、でも、人参、例えば人参の検査をやるときって、人参の種をまいたら、その、まいたそうすぐ後に除草剤まくんですね、その畝に。洗濯性の。だから人参が芽が出てくる前に雑草の芽の方が早く出てくるから、それで、草が生えないで人参だけ出てくるんだけど、だから知らなかったの。こっちで人参巻く時にこんな大変なんだよ。2週間くらいかかるじゃん。でもう草ボコボコになっちゃう。あ、こんな大変だったんだ。農薬すげえなって思うけど、もう結構。
それって、あ、そうか、観光農家、別にそれ種取るためじゃなくても普通に巻くんだ、除草剤。
あ、バックマック、そう、普通の産地で、人参作ってるところはみんな多分そのやり方でやってるみたいな。で、種取りは余計農薬関係ないので、まあ何使ってもいいのか、使用回数とかの、制限がないから、まあ結構、かけ放題っていうほどでもないけども、普通にバンバン使ってはいたの。で、僕、種苗会社にいた時は、有機農業、知ってたけど、よくやるなぐらいに思ってました。いやー、こ すげえ大変だろうなと思ってたのに、今自分がやってて
本当に大変。でも多様性がなくなってさ、まあ今堆肥使うから分かんないけど、化成肥料だけって言ってさ、農薬除草剤と殺菌とかしてたらさ、いつかは痩せるんだ。
そうだから結局化学合成肥料が出てきた当時っていうのは、それまでそういうのを使ってない分、腐食とかがいっぱい土に溜まってたのを、まあ貯金をなんかどんどんどんどん食い潰してって、今いよいよもうこのままじゃダメってなったから、なんかそう観光の方でも最初は堆肥を入れましょう、土作りみたいなのをすごい、まあ何年ぐらい前からなのか、結構なんていうの、栽培指針みたいなのにも載ってるって聞いたけど、まあ今やね、化学化成肥料だけで作ってるわけではないと思うんだけど、
まあだから安くんも言ってたけど、本当に美味しい野菜のためには何がいいのかっていうのは、美味しい、
そう、美味しいも人によって感覚だからなかなか難しいでもあるけど、その最近僕の場合だと観光農家とできるだけこう情報交換をしようとしてて、で観光農家さんっていうか、なんていうの、その品目のプロ、まあ人参なら人参のどうやったらこう発芽させて美味しいっていうか形がいいなのかわかんないけど、そのどういうふうに生育させればどういう姿形になるとかっていう、その観点は僕らとはちょっと深さが全然違うなと思って、でできるだけその品目のプロと話がしたいなと思って、なんだけど、だから観光がいいと勇気がいいとかっていうより、その品目のプロがこう観光農家さんが多いなっていうのがあるかな。
そうだね、確かに。
キュウリにしてもこうずっと長い間きちんとまっすぐで整ったキュウリを取る技術っていうのはやっぱりあって、それは化成肥料と農薬がないと無理ですっていうかもしれないんだけども、なんかこう観察する方法とか、この時期にどんだけの肥料がいるとかっていうのって、ちょっと有機の世界ではなかなかそういう観点であんまり議論しないから、
そうだよね、
確かに。
やっぱなんかこう栽培の技術とかのやつすごいよね、
すごい、
もうめちゃくちゃこう知識量とかがさあって、とてもなんだそういう次元の話ができる感じじゃないなって自分では思うけど、
なんかあの人ら言う人はさ、結構有機農業でこう選択肢は狭められてるだけだみたいなさ、使える技術とか資材とかさ、言うけどね、
やっぱ即効性があんまりないもんね、堆肥とかだと。それを全然考え方もちょっと違うとは思うんだけど、
そうだね。
ラストにイチゴをさ、イチゴの有機栽培ってだけでまずすごいなと思う。
まあだからちゃんとできてない。自慢げに言えるほど。ただまあね、味を美味しくできてるから、あとは病気を絶対抑えるかっていう感じだけど、やっぱり観察する方法って、その専業の人の方が、やっぱりその見る目が、すごい深い気がして。もともと僕4軒ぐらい その有機農業で一応やってる人のところでちょっと勉強させてもらったけども、なんか最近はその観光農法でやってるいちご農家さんと話すと勉強になるな。ただその味を美味しくするための技術っていうのがあんまり観光農家さんに考えてない人が多くて、どうしてもその姿形とサイズで出荷基準っていうのがあるから、あんまりこう 今酸味を抑えたいんだけどどうすればいいのとかっていう質問には答えてもらえない
が、
そこはあるけど、
うーん、
釣り農家ですね。単一の観光農家っていうと、
ね、そうだね。やっぱ少量多品目とか
目的と手段じゃないけどさ。
そうそう、いちご作りながら僕は林業をやってるから、そっち行く方が楽しいみたいな。冬場は
そうだよね。冬は結構林業かなり行ってもね。
そう、修理さんからどうしよう、奥さんに仕事お願いしますって。だからまあそこはちょっと熱量が違うのかもしれない。
てかまあやっぱりその一個でも多くっていうのとさ、美味しいの美味しさを追求するってやっぱ違うじゃん。
違う。トウモロコシの、その結局多分単種だとか、その出荷できる率とか考えると全然割に合わないんだけど、めっちゃ美味しいものができて、めっちゃお客さんに褒められるっていう、それだけのために何か作りたいと思っちゃうみたいなところがあるけどな。
でもゆうちゃん、その全然有機農業よくやるなっていうところからよく有機農家になった。
いや、なんかすごいな、憧れるな、けどできないよなっていう、逆になんかディスりたくなる。
裏返しなく
て、そう
自分の中の、
いや、なんか値段も高いじゃん、有機野菜とかってさ、なんかまあ手が出ないものみたいな、なんかもうちょっと宗教的な感じのものを自分は感じてた。そんな身のとか使ったものが悪いんだろうかって、まあ、未だにそういう思いはあるんだけども、有機農業だから美味しいとかさ、有機野菜だから美味しいってことはないと思うんだけど、さっき安くも言ったけどさ、やっぱ生理特性をよく分かってちゃんと作った野菜だったらそっちの方がうまいと思うんだけどね。だから雪の量ってさ、雪農業がしたいのか雪農業でしたいのかっていう違いが、考え方の違いがあるんじゃないかなと思って、で雪農法が、なんていうの、雪農業をすることがゴールの人と、有機農業でやる人が、いて、手段か目的かみたいなところだと思うんだけど、なんかちょっと話が混乱、自分の中で混乱しちゃって
。
だから、
俺はもう絶対使わないと思う
な。いや、俺もね、絶対使わない。なんか、たまにこう除草剤とか見せると楽でいいなと思うけどさ、でも使うかって言われたら使わないけど、
だってさ、少なからずさ除草剤、まあ、化成化学肥料何農薬はさ水に流れてさ化成に流れていくわけでしょ。このとこどう思ってるんですか。
このカットになるこれ。
向こう農家さ、あと日本が異常に使ってるじゃん。
ああね、日本はその基準が高い。
それはあの、ヒロ君がさ、有機農業界のブレーンのヒロ君が、経済的に日本が潤うから使わせてるんだと。
誰が？農薬業界が？
そう、あ、まあ、施策として。
あ、施策としてね。
国が、農水。ほどほどなんですかと。
いっぱい来ちゃうと。トマト送んなきゃ
な。リンネちゃん、ヒロ君まで送ってください。いや、でもそういうのもあるのかなみたいな。あの、広がらないし、農薬が全然日本のこう、規制が緩む方に行く。はい。全部が全部じゃないけどね。そういうのもあるんじゃない。
これはね、消費者もね、消費者も悪いと思う。悪いっていう言い方するんだけど、まあ俺も前そういう消費者だったけど、雪の寒さ高いじゃん。
そう
ちょっと。
うん、ちょっとね。
でもなんで高いのかっていうと、まあ作るのが大変だから。大変だったら高くてもいいのかっていうとさ、やっぱ有機農法っていうのは、なんだろう、農産物を作りつつもこう環境を守るみたいな、
うん、
そういう側面も含めて、やっぱさ、有機農産物の高い分は環境税だと思って払ったらいいんじゃないかなと俺は思ってるんだけど、ヨーロッパの方の、なんか結構有機農産物が多いところなんかは、なんか、
られて
まあ、あんまり美味しくないとかって言いつつもそれを買うんだから、それは環境を守ることにつながるからっていう意識があるらしいんだよね。だ日本の雪農産物はなんか、まださ、消費者の前では、ちょっとファッション的なところが結構あるんじゃないかなと思ってるんだけど、なんかまだやっぱ成熟してないのかな。だから、堆肥を作ることも、こう、資源の循環だったり、農薬とか化学肥料を使わないことで、河川をこうきれいにするとか、そういう側面も含めて、選んでもらえたら、もっといいのかな。
消費者が悪いんだと。
消費者が悪いんだよ、消費者。これ、放送できるか
な。でも、美味しいけどな。
まあ美味しいけどね。でも
そのすごい美味しい観光のはあると思うんだけど、
う
ん、
そう
それって別にスーパーに売ってないじゃん。
あ、そうそう、売ってない。だからスーパー並んでるやつっていうのはまあ美味しくないわけじゃないけども、なんか、
まあ、偏差値50ぐら
い。そう
飲んじゃうね。まあ50切るのもあるかもしれないけど、
うん、
まあ時々上もあると思うけどさ、まあ60とかを狙っていきたいわけじゃん。美味しいと思うけどな、何なんだろう、なんで美味しくないんだろう、逆に。
それ、なんで美味しくないのかな。でもまあ、うちら美味しくなかったら出さないぐらいのところある。あ、これはダメだって言ったらちょっと、捨てないまでも自分で全部食べちゃうとか。
品種の選び方はね、美味しいやつを選んで作るから
ね。そうだね。
量出せるものっていうよりは、ね、美味しくできるものを優先してないから
。誰か、観光農法の人も出てほしいよね。
ああね、だから、俺前、お味噌汁ラジオの那須県が来た時には、もうちょっとそういう話の仕方にしたかったんだけど、那須県は意外とその、すごい有機より、もともと農夫勉強してたぐらいで、だから、あ、なんか、あんまりそういう方向に行かなかったんだよね。でも、うちの堆肥見たいっていう時点、堆肥者を見たいって言ってきたんだけど、やっぱそういう意識が高くてさ。
じゃあ、ブロフについて行ってみる。
ブロフ、今日ぶっこみ会。ね、まあ、ちょっとだけブロフの話をするとですね、ブロフって何？ベスト
じゃない？いや、バイオ。
あ、バイオだ。
バイオロジー、忘れちゃ
った。ブロフっていう農法があって、ちょっと説明してる、ブロファー。
いやいやいや、全然ブロファーじゃないんで。結局、だから、測って
土壌分析をして、
で、まあ、小岩井さんっていう、なんか、大先生みたいな人がいるんだけど、その人が、組み立てた設計図通りに施肥して、またこう、土壌の有用菌みたいなやつを積極的に施肥していく。まああとあれか、太陽熱養生処理が、
なんか、
こう、割と標準化されてるのか
な。有機農業という、こう、勘とか職人的な部分をかなり数値化して、のがブロックだよね。なんか、まあ、俺はあんま真剣に取り組んでないけど、ね、結構ブロフ出すときにね、ちょいちょいやったりとか。
ちょいちょい。やってるとはとても言えないけど。
まあ、測って
みたいな、ね。測ってドクターソイルもね、持ってるしね。
まあ、設計はやってないな。全然。
前やってたじゃん。
前やってた。
手応えは どう
だ、めっちゃできるけど、
ああ、それは量が、
量が、
うん、
味がね、うーん、それはブログのせいなのか分かんないけど、
うん、
これはちょっとカットに近いね
しないよこれ
どう、
どうせ私も聞いてるの同じ味、
味だよね、
まあその多分僕らが解釈したブログのやり方で作ると
そうそうそう、
まずくなったからとりあえずちょっと一旦ブログから外れようかっていうのが今の状態、どうしてもね、お客さんとかバイヤーさんからまずくなりましたけどって言われたからそれを続けるわけにはいかないきついな、
あと結構やっぱ資材をぶっ込むから、
うん、
なんか有機農業と言いながら、
そうなんだよね、
これいいのかっていうか、いいのかっていうか持続可能なのかみたいな
こと
結構思ってさ、
だってミネラルなんてさほとんど海外から輸入したものだしさ、そうそうそうそう、なんかそこら辺はちょっと、まあ、これが持続可能な有機農業の方なのかなっていうのはちょっと、もうね、しかし、そして高い。
そして高い。
資材が高い。
超高い。
から、まあ、だからあんだけがっぽり稼いで、ユースクがやってるんだろう、じゃないと厳しいんだろうけどね。
まあ
ね、
まあ、あれがハマる人もいるとは思う。好きというか。
まあ、分析はね、結構楽しいし、
うんう
ん、なんか、たまに分析してもいいなと思うんだけど、
うん、
あんまり、それを持っているとかってやってないんだよな、
結構、まあね、まあ、すごいよね、うん、水溶性炭水化物
ねえ、
さあ本当にずっとやってて大丈夫なのかっていうような養生処理とかね、
うん、
いやでも最新技術ではあるとは思っております、
まあ今の本当最前線だとは思う、うん、この堆肥作ってってさ、うん、ほうがいいって言ってるけど、うん、なんかすごい深く突っ込まれたら微生物とか言ってあれ、でもさ土のことなんて多分もう本当に宇宙より分かってないとかぐらいの感じじゃない、だからもう所詮分かんないものだからもう結果として捉えるしかないはあると思うんだよね、で結果として俺は自分の堆肥には満足してるからもっと広めたいなと思ってるけど、まあ永遠にこれだっていう答えは、うん、
そうだよね、永遠にだから農法は決まらないし、
決まらないけどね、
変え続ければいいと思うけど、
で有機農法か観光農法かってさその戦略の違いだけだよね、やっぱりこう微生物を生かしてこう土の力をこう底上げするような栽培方法なのかそれを化学成分で足していったり何するのかっていう、まあまあ有機農業と有機農法と観光農法って分けちゃうからすごい対立軸みたいになっちゃうけども、ただの農法の一種みたいな、
うんうん、まあね広い目で見たら、
うん、
すごい農家仲間というか、
うん、そまあそうだよね、本当、うん、技術的な話とかはさ、本当安くんだけど、もっとプロの人と話したい、
そうそう、面白いけどね、
うん、主導会社にいたときさ、やっぱ特農家の人たちと会ってたからさ、すげえよ、あの人たち、
ねえ、
本当、
こだわりが。
もうやっぱ達人の域に達してるから。
達してる
よね。ほんとすごい、もう。
特農家って何だ
ろう、特、あの、特ってさ、なんていうの、あの字は。
既得の特。
あ、既得の特かな。
よくない、よくないもんね。
特農家っていうのは、まあ、
とても勤勉な農家
みたいな。ずーっと達人みたいな人たち、特農家って。大体こう部会とかがあるとその中でも50ぐらいしか特農家みたいな感じで、でまあ人参とねレタスとネギとでいろいろ付き合いあったけど、すごいよもう抜いたら全部全部ちゃんと人参だもんじゃあおあれおみたいな、
もう 去年地浜作ったらその予定だったから全然違ってる。
そもそも発芽しないんですよ。
そうそう
そう。ちょっといろいろね。
いろいろあるんですね、うん、毎年ね。
毎年いろいろある。人参難しいよね、発芽するまで。
今年超人参ちゃんと発芽させる、
ね、
綺麗な畑。
そうそうそうそう。でも人参すごい美味しい。
美味しいよね。
やっぱ
すごい美味しいよね。
質的に根菜類は美味しくなるんだと思うんだよね。うん、里芋もめちゃくちゃうまいじゃん。
うん
やっぱ合ってるから頑張って作りたい。もうなんかこれはお蔵入りさせられない感じの、は
い
うん。
もうちょっと否定しといた方がいいんじゃない。
否定か。でも
それはさっきのさ目的とで言うとさ、うん、やっぱり有機農業をやる暮らしみたいなもんじゃん。
うん、
結局持続可能な暮らしとか環境問題から入ってるから。
うんうん
やっぱり絶対使わないの、
うん、
その特に農薬、
うんうんうん、
まあ一つの生物を殺すわけでしょ、
うんうん、
一つか分かんないけどそれさやっぱりさ自分の思想に反しちゃう、
そうだから何て言うの目的なのか手段なのかっていうのはなんか目的としてる人たちも結構未だになんか昔は目的してる人が多かった気がする有機農業って、
うん
まあ、どっちかっていうとさなんかそう社会
運動
的な感じの考え方の人が昔は多かった、
うんそうだね、
でもそういう人たちっていうのは観光農法をこう否定して
そうだね原発反対、
ね、それがアイデンティティみたいなところがあったけども、
うん、
まあもう今は特に若い人はあんまそういう人いないんじゃないかなと、
うん、
有機農法でも十分できるし美味しいものができて、環境も守れて、
うん、
人っていいじゃんみたいなね、
うんうん、そうだね、なんかそういう反対のこう思想をエネルギーにしてるって感じは全然ない、
うん、ないよね、そういうのは、うんうん、でもうちの堆肥なんかさ、別に有機じゃなくて観光の人にも使ってもらったら、
うん
絶対いいと思うんだけど、まあそんなたくさんないからちょっとあんまり進められないんだけど、
集落のね、
ねトマト
とか全部
さ、あ田んぼね、うん、田んぼ全部とか作ってみたいよ。
対象増やすんでしょ。
まあまあいいね。
増やすよ。
大変言ってた
よ。また借金のや
つ。飛ぶ鳥を落とす勢いの五段の皆さん。
沈みゆくなんたらかもしれない。
対比ビルを。
食べ
るんですね、
うん、ちょっと怖いけどでもまあ今かなと文句を言うけどさ俺さミツバチを
買い
始めたの、
はいはいはい、めっちゃ面白いでしょ。
いやあんな可愛いとはちょっとびっくりした。
うちもうちも今年から、
うん、もうなんかさ、うん、前通るときに結構ずっと見ちゃう。
ずっと見ちゃうよねあれ
すごい可愛いよね。
ボンボンのやつとかさ気を脇に抱えて、
で、まあ改めて思ったんだけど、やっぱさ、なんかネオニコの問題っていうのはさ、
うん、
まあヨーロッパとかではすごい規制かかってるけど、日本ではなんか逆に全然規制がかかってない、うん、まあそれ以外にもなんか他のにもいろいろあるんだろうけど、なんなんだろうそういうの。
あれでしょうやっぱり。
そんなさ、日本なんてさ、国土もそんな広くないしさ。でもやっぱ使う量が多いから。こんなに日本を農薬マーケットとして、どうなの？
どうなんだ
ろうね。魅力的なのかな？そんなに。
そうだよね。農地なんて言ったらね。
そうそうそうそう。
確かにね。
大した面積でもないじゃん？うん、どういう陰謀なのかな。
ヒロ君に出てもらおう。
ああ、
そう。出たいって出てる。
じゃあ今度、こっち来たら。ヒロ君来たらすごい、また。
すごいよ、ね。
すごい回になる。
でも、本当にね、なんか、ミツバチとか見ててさ、
うん、
すごい勝手だなとか思うよね。
そうだね。うん、
なんかさ あのネオニコだけじゃなくてさ、最近蜂は蜜だけじゃなくて、うん、その微生物も食ってるんじゃないかみたいな。
へー、うん、
食ってるから除菌自体も、うんうん、ミツバチにとっては害。
ああそういうことか。
そうそう、鼻の中にとか、うん、いろんな動物はないか植物の中の、うん、微生物を食いに行ってる。
あ、じゃあ殺菌剤をまくことによって、
そうそうそうそう、
微生物がいなくなって
食い物がなくなって死滅してってるというか生態系を変えてる。
まあ腸内細菌だっているだろうか、ミツバチ。
そうだよね、うん、っていう説もあるらしくて、うーん、すっごいそういう生態系に敏感なんだ。うーん、いてほしいでしょ。
いや、あんなに可愛いとはちょっとびっくりした。そうだね。まあじゃあ観光農法についてっていうことでもっとなんかどうなるかと思ったけど、まあ意外と面白かった
。うん、求む
過激なやつ、
観光農家、
元に観光農家、出演する観光農家、僕らと一緒に座談会をする観光農家を募集してるんで、もしあのお話ししたいという方はですね、ぜひ、連絡をください。じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。
はい、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。